それでは北川圭介さんお願いします。
はい、北川です。今回鑑書ということで、テーマに即して、作品をたくさん応募していただいて本当にありがたかったです。で、その中でも今回のテーマ、いわゆるこう、建築のいろいろな専門分野の中でもどちらかというと、入りとしては環境学に近い、分野のテーマであるに際してですね、建築にもっと他にもいろいろある、計画とか構造とか、時には施工といったような、違った分野のこうアプローチまで、提案してくださっている、ものが非常に多くてですね、本当にこう自分が今まで見てきた建築物、作ってきた建築物とかそういったもののこうものの見方を、自分なりにもう一度見直すすごくいいきっかけになったなと思いました。と言いますのは、世界中の建築物って、近現代以降を、比較的こう大量生産にも近い建物ができてしまっているところもあるんですけれども、例えば白い箱型の建築物があったとしても、その地域ごとですね、例えば途上国であったり先進国であったり、都心であったり、郊外であったり、農村部であったり、そういったところのこう同じように見える、建築物でも、その干渉ですね、こう温熱環境的なところの具体的な仕上げとか素材だったり考え方だったり、そういったところってすごく幅がまだまだあるんだなと、ただ断熱する、例えば吹き付け断熱するとか、もしくは、外部の温熱環境をできるだけ取り入れるとか、そういったものはすべとしてはいろいろあるんですが、実際に具体的な形になっているものの構成としてはすごくこうバリエーションがあるんだなということをちょっと、思いを巡らせながら、作品をもう楽しませてもらいました。でその中でも、今回第一次審査ということで、選びましたのが、まず一つ目が、016ですね、大きな余白と少しの不自由さというものです。でこれ大きな、ここでは温室っていうふうにも書いてあるんですが、大きな空間がありまして、どれぐらいでしょうね。8メートルぐらいのキューブですかね。そこの中に小さな、テーブルがあるように見えるんですが、そこの下のところに、ベッドルームとかバスルームとかそういったものが収まっていると。で、そのガーデンと呼ばれているその温室の内部ですね。で、そこのところに、すごく魅力を感じたんですが、と言いますのは、どちらかというとこう暖かい、暑い寒いとか、暖かい涼しいとか、そういったものをできるだけ人間ってこうコントロールするように、建築を作っていくことが多い中で、この作品に関しては、自分の手が届かない、人間の手が届かないところの現象を積極的にこう建築物に取り込むというよりも建築物自体として仕上げているところに非常にこう好感を持ちました。あんまりこういう建築ってないのかなと思いながら、でただここの中で住まうことができるんですね。でポイントは、作品自体のこうビジュアル見ていただければわかるんですが、このガーデンのところの高さですねが8メートルですね、ほぼ立方体になっている、8メートルの高さがあるガーデンのところがポイントかなと。で、ガーデンをこう取り込むっていうのとか、ガーデンをちょっとだけこう、屋内に、しつらえるとか、そういったものではなくて、手の届かない自然、コントロールすることのちょっと難しい自然、もう8メートルも高さがあるので、やっぱり人の手って届かないですね。ここ上の方に上がれても面白いかなと思ったんですが、上がることなくても、そのガーデンの中でいろいろなこう現象がそのまま建築物自体、空間自体になっているっていうのは、その場所ならではの、温熱環境のようなものをすごくこう リアルに接しながら過ごすことができるのかなと思って、話を聞いてみたいなと思って、016を一つ目としました。で次が二つ目ですね、056です。まあ、衣的建築っていうのかな、衣服の意味的の建築っていうふうになっているものです。でこれ、一つの建築物の周りに、すごくいろいろな提案というか、素材であったり、構成であったり、工法であったり、そういったところをすごくいろいろなところに適材適所に、提案しているものです。で、しかもそれが冬と夏でこういう挙動の仕方が違うよということが示されているわけでして、で、まあそういう考え方というのは基本的には、特にこう伝統的な建築なんかに、そういった工夫が凝らされているものが多いんですけれども、まあ、これに関しては、もっともっと積極的に外部のどちらかというとあまり好ましくない要件を積極的に建築にまとわせるという感覚ですね。取り込んだりシャットアウトするのではなくて、まとわせる、積極的に建築物にこうまとうような形にしてるっていうのはなんかすごく面白いなと。まあ、言ってみれば人間の服っていうのは、例えば T シャツ着てたりダウンジャケット着てたら、まあそれはそれでもう全部ほぼ上半身とかを覆ってしまったりとかするものなんですが、そうじゃなくても、例えば人間の体に心臓があったり、まあ足があったり、手先があったりとか、まあもしくはこう頭部ですね、があったりとかってするときに、それぞれに適した素材であったり、構成であったり、まあ、建築であれば作り方であったり、そういったものが、こう、もっともっと、こう、部分部分に、生きてくるものが、こう、備えられているっていうのは、ちょっとすごく、面白いなと。で、それがまた、まあ、先ほども言いましたように、どちらかというと、ちょっと、副条件みたいなもの、そういったものを積極的に取り入れているっていうのは、まあ、なかなか、建築として面白いのではないかなと思って話を聞きたいと思って選びました。で次が、059ですね。The Beauty of Summer Change って砂漠のコテージというふうに書いてありますね。でこれは、まあ、周りの環境条件ですね。まあ、風とか光とかも入ってるね。で、一日の気温の変化なんかも、生かすということになってますが、まあ、砂漠の中ってそういう、変化が比較的激しいと。で、そういった時に、まあ、屋根、ガラス、内壁、空気層、外壁、水タンクといったようなものを、まあ、構成して、で、その比熱の違いを活用して、視覚化したり、聴覚化したりするっていう建築の提案ですね。で、それが、まあ、実際にこう人が中でこう住む際にコテージということになっているわけですが、展望台兼コテージですね。まあ、展望台として周りを遠くを、まあ、望遠鏡が書いてあるので遠くをこう観測したり展望したりする、際に、そのもう少し身近な、建築物の周りにある現象を、砂紋であったり砂のこう紋ですね、模様であったりとか、湿度で、まあ、水菌窟ってここ書いちゃってるからちょっと水菌窟っぽくなっちゃってるけど、まあ、音を奏でるというものが、かなりこう具体的に、日常的に楽しめるような、空間になっているというのは一つ面白いなと、まあ、話をやっぱりこの人も聞いてみたいなと思って選びました。次は080ですね。これはまあ、こういう提案が出てくるとは全く思ってなかったのでだいぶ楽しませてもらったんですが、まあ、金属の熱膨張を、活用することで、どうかな、気まぐれって書いてあったかな、な、時に、開口が開くことで、その金属板の隙間から、満天の星空が眺められると。ただそれは、金属板の開け開きっていうのは、昼と夜の温度差であったりとか、もしくはまあ空気が澄んだ日であったりとか、まあ、そういったものがこう、偶発的に、その瞬間を、得ることができる。で、それに建築がこう関わってる。たまたまこう見れる見えないの、例えばオーロラが見えたり見えなかったりとかってあると思うんですが、見に行ったとしても。で、そうじゃなくて建築物が、積極的にそういうものに関わってるっていうのは、ちょっと面白いなと思って選びました。で、今回、こうして、まあ、いろいろ選んできたり、見てきたりしたわけですが、まあ、とにかく、 こんな考え方があるんだっていうことを、一般的な常識じゃない範囲で、考えてくださったっていうのはすごくありがたいですね。で、いつも考えてることとしましては、最初にもお伝えしたように、お話ししたように、同じような建築物の作り方、もしくは存在があるとしても、結構こう先ほどの先進国や途上国とか、もしくは都心だったり、郊外、山間部だったりとか、そういったところで、結構こう断熱というか、こう、暑い寒いっていうものに対する考え方がだいぶ差があるということが、ちょっと思い出しながら見てました。で、今、私の方でやってる、非常に安くて早くて、環境性能もだいぶ、一般的なもの、建築物、以上ですね、の、こう想定をしている建築物というものが、ちょっと取り組みがありまして、そういったところの中でも、外部環境を、どっちかというとこう、シャットアウトする、立つような、ものだけじゃなくて、積極的にそこら、環境にあるものを、人間と調和させていく、していくような建築物っていうのはすごく理想的なんだろうなと思いながら楽しませてもらいました。ありがとうございました。